本日の御言葉を朗読いたします。出エジプト記20章13節になります。出エジプト記20章13節をお読みいたします。殺してはならない。説教、隣人の命を尊ぶ生き方、松永牧師です。
殺してはならない。今日は第6回の御言葉に聞きます。今日与えられているこの御言葉を通して、私たち一人一人に主なる神様からの豊かな祝福がありますように。殺してはならない。どうして殺してはならないのか、そういった説明は一切記されていません。殺してはならない理由、そんなものは説明する必要はない。殺してはならない、そんなのは当然のことだからだ、ということでしょうか。それとも、殺してしまうことも仕方のないことだという言い訳をさせないために一言、殺してはならないと言われているのでしょうか。第6回はたった一言、殺してはならないとだけ告げています。人を殺すということが悪いことであるということは誰もが知っていることです。しかしそれにもかかわらず、多くの人が人を殺して行きます。そこには理由があるからです。理由もなく人を殺すというケースはあまりないと思います。殺したい理由がある、それが悪いことだと知りながらも、いえ、もしかしたらこの人を殺すことは正しいことだと思いながら人を殺してしまう。人を殺すというところには理由があるはずです。そしてその理由や背景を知ると、なんでそんなことで殺してしまったんだと私たちは憤る時もあれば、そんなことがあったのか、そうであるならば殺してしまうのも仕方がないと、人を殺すことに納得と共感を持つようなことがあるかもしれません。よく推理ドラマを見ていると、人が殺されるということがつきものです。探偵や警察が推理をし、そして犯人を見つける。すると犯人がどうして殺してしまったのかの理由を語り始める。大抵のドラマやそういったものを見てると、悲しい理由があります。そういうドラマを見ながら、そういう理由を聞きながら、私たちの心にも、もしかしたらそんなことがあれば、そういう理由があれば殺してしまうのも仕方がないかもしれない、殺された方が悪いやつだ、殺してしまうこの人はそんなに悪くないとまで思うかもしれない。しかし第6回ははっきりとこう言う。殺してはならない。殺してしまうようなどうしようもない理由というのはいくらでも数えることが出てできます。皆さんはどうでしょうか。どうして人を殺してはいけないんですかと問われたらどう答えますか。どう答えますか。人を殺してはいけない理由。聖書の第6回に人を殺してはいけないと記されているからです。いや、それはわかる。けれども、それはどうして殺しちゃいけないんですかと問われたら、何と答えるでしょうか。いろいろな理由が出てきます。今は生まれる前から 赤ん坊に障害があるかないかということが、こう検査でわかるそうです。そしてそれを見て、障害があるよと分かったときに、お母さんにこう聞く。どうされますか？産みますか？下ろしますか？無差別殺人によって大勢の人の命を奪った。その結果、死刑に処されるということもある。皆さん、こういう理由、こういう理由です。自分は本当にこの子を育てられるだろうか、心配である。無差別殺人をした殺人者を死刑に処する。他にも、レイプなどによって望まない妊娠をして中絶を選ぶという、仕方がないだろうと思えるようなケースもある。私たちもそういう理由ですよ。しょうもないじゃない。仕方がないと思われるような理由を聞くときに、それは仕方がないよね。殺してしまうのも仕方がないよね。と、どこかでそのことを許容している部分があるかもしれない。いろいろなケースがあります。人が人を殺してよいのか。このことは慎重に、丁寧に、そして愛を働かせながら、繰り返し、主なる神は何と言っているのか、祈りつつ考えなければならないことです。やはり安易に仕方がないよ、仕方がないよ、仕方がないよとこう、そちらへとは進んではいけない。主なる神は、はっきりと殺してはならないとこう語っておられるからです。殺してはならないというこのヘブル語は、ヘブル語の中には殺すという言葉がいくつもいろんな言葉があるんですけれども、ここで使われている言葉は個人的に殺す。故意的に意思を持って、意図を持って殺す。そういうような、あなたの隣人に向かって、悪意を持って、そして殺すんだって、そういうようなニュアンスの言葉なんです。戦争とか司法によって裁かれる、そういうことじゃなくて、どちらかというと個人的で生活の中でなされる、殺すという言葉なんです。こう聞くと、人を殺してはならないっていう、この第6回をどこか限定的な意味にこう縮めてしまうかもしれません。いろいろな本で読んでいくとですね、ある人は第6回っていうのは個人的な殺人を禁止しているのであって、戦争や司法で裁くこと、死刑を処することは禁じていないんだというふうに主張する人もいます。しかし聖書を開いて、聖書を広く見渡してみるなら、皆さん、人の命は主なる神から与えられているもの。人の命は主なる神のものであるということははっきりとしていることです。最初の人、アダムとエバが生きるものとなったとき、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなったとこう記されて、主なる神が命を人に与えたのです。人が勝手に生きてるんじゃない。与えられてる命は。また、ヨブ記には、主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。主なる神は人の命を与えるだけでなく、人の命をも取られる。死ということもまた、主なる神だけに許されてる事柄であると聖書は私たちに教えています。人が生きる。死ぬ。その人の命が与えられる、奪われる。その主権は、ただお一人、主なる神だけにあるのだ。これが聖書が語っているところのことです。ですから、第6回を引きながら、 人が人を殺す戦争とか死刑というのは許容されるのかというのは、私はこれ違うんではないか、許されるのかというときに、いや、それは簡単には許されないだろう。命の主権を持っておられる主なる神が殺してはならないと言われる。その理由は明らかです。主なる神にとって人の命、私たちの命、それは尊いものだからです。出エジプト記をこのまま読み進めていくと、21章に入ってあの有名な御言葉が出てくるんです。目には目を、歯には歯を、続くと手には手を、足には足を、やけどにはやけどを、傷には傷を、打ち傷には打ち傷を。目には目を、歯には歯を、これ有名な言葉です。よくこの御言葉を引きながら、やられたらやり返せってこう言う人がいる。でもそれは間違った理解です。これは人の命を守るために与えられた主の言葉なんです。当時は目を打たれたら命を持って打ち返すというか、手を打たれたらそれでもその打った人を殺すっていうことがあった、そういう文化の中。1やられたら10やり返す。まあ今よくドラマなんかで聞くような言葉ですけども、倍にして返されるような、いや倍どころじゃない。そういう時代文化の中で主なる神はこう言うんです。目を打たれたなら命まで取ってはならない。目に抑えなさい。手を打たれたら命を取ってはならない。手に収めなさい。これ何が言われてるかというと、主なる神は人の命を尊び守ろうとしておられるということです。命に手をかけちゃならないと。主なる神は人の命、これを尊び、それだけでなく、また私たちを生かしておられるお方でもあります。今日私たちが生きているということは、主なる神が私たちを生かしている。その花に命の息が吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。今日も私たちは主に息吹を受けて、私たちは生きている。心臓は動いて勝手に動いている、生きているんじゃない。主が私たちに命の息を吹きかけ、私たちは今日も生きている。主なる神は今日も私たちに生きよと言葉を与え、その言葉によって私たちは生きている。私たちは一人一人、主の目に高価で尊い、そのような者たちです。主は私たちが思っている以上に私たちのことを尊く、私たちの命を尊く思っておられる。主が私たちを生かしておられるのです。いや、生きてほしいと願っておられるのです。今日もあなたは生きるんだ。今日もあなたに生きてほしい。もし私たちが寝たきりになって動くことができなくなって、いわゆる活動的な何か、生産的な何か、何か何か何かができなくなったとしても、主なる神は私たちの命を尊い。今日もあなたに生きてほしい。あなたに生きてほしいんだと願っておられる。それは私たちだけじゃない。私たちの隣人。今ここにいる兄弟姉妹だけでなく、私たちの近所に住む人、出会う一人一人、職場の人も、学校の仲間も、皆、主の目に、その一人一人の命は尊い。主は愛しておられる。ですから、主なる神はこう言うんです。殺してはならない。神の尊ぶ一人一人を殺してはならない。 そして神の尊ぶ私たち自分自身の命をもこれを殺してはならない。それでは皆さん、殺してはならないというこの第6回の戒めは、ただ人を殺さなければよしとする教えであるか、殺さなければそれで良いのだという戒めなのか。神の御子である主イエス様はこの第6回を引きながら、この意味をこんなふうに解き明かしておられます。マタイの福音書の5章21節から22節をお読みします。昔の人々に対して殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に馬鹿者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。主イエスは第6回をこう解き明かしている。説教している。殺してはならないというのは何も人を殺すことだけでなく、人を殺すことにつながる怒りとか憎しみをも戒めておられる。もし怒りや憎しみがあるなら、それは人を殺したことと同罪であると主イエスは解き明かしておられる。怒りや憎しみです。それを持つなら、人を殺したのと同じ裁きを受けなければならないと主イエスは言っておられる。一人の説教者がこのように述べていました。この主の言葉を真剣に聞く者は立ちすくむほどの困惑、そして恐れを覚えます。なぜかといえば、兄弟、親しい人々と思っている相手に、ついバカ、愚か者と言ったことのない者はいないからです。私どもはほとんどいつも怒りを覚えています。怒りと結びついているのは自分の正しさを自負する心です。自分が正しいと思っているから怒っているのです。怒りはほとんどいつも正義の怒りです。この正義の怒りは不義を殺さずにおられない心です。ですから腹を立てる者はすでにそこで殺していると主は言われるのです。こう言ってる。この説教者の言葉に聞きながら、私はです。私はどれだけ自分の子供たちを殺しているだろうか。私はどれだけ妻を殺しているだろうか。どれだけこれまで両親を殺してきただろうか。自分は正しいという正義の怒りを持って隣人を自分は殺してきただろうか。腹を立てる者はすでにそこで殺している。この殺してはならないという戒めに自分はどれだけ反してきたか。主なる神の前で、その目の前で私はどれだけの人を殺してきたのかと問われざるを得ない。皆さんはいかがでしょうか。しかし、そのようなブレーキをかけるような言葉を私たちは神様からいただきながら、また説教の言葉に聞きながらも気づいたとしても、それで私たちは人を憎まなくなるとか、怒りを燃やさなくなる、復讐しなくなる、それは不可能と思えるほどのことです。それはできないと思います。私、恥ずかしい話ですけど、実際この説教者の説教を読んで、今先ほどお読みしたところを読んで、非常に心を迫られたというか、心を打たれた。そして自分が怒る、それは自分の子供を殺すことなんだと思った、その直後に私は子供に怒ってるわけです。声を荒げてるわけです。 殺してはならないというこの主の言葉に聞きながら、それでも私たちはどうしようもなく怒り、殺してしまう現実があります。私たちはどうしようもない。自分で自分のこの感情もコントロールできない。どうしようもない。ですから、主なる神様は私たちのもとに救い主を与えてくださったのです。ですから救い主イエス・キリストは私たちにとってありがたいのです。どうしようもない私たちに、ニッチもサッチもいかない私たちに、主イエス・キリストは新しい道を切り刻んで、道を切り開いて私たちに与えてくださったのです。主イエスを信じるなら、あなたは新しく生まれたということを私たちは学んでいます。新生、新しく生まれると書いて新生という言葉があります。私たちはこの新生の恵みを受けている。主イエスを信じる人はただ罪許されて終わりではなく、まさしく新しく生まれ、神のことをされていると聖書は教えている。イエス様信じてるけど、そんなことが起こってるとか、そんなこと学んできたことがないと思ってたとしても、知らないからそれがないとか、そんなことない。イエス・キリストを信じるなら、私たち一人一人は新しく生まれ変わってると聖書は言ってる。今、主イエスを信じる私たち一人一人は、罪人の延長として生きてるんではないんです。主イエスを信じる信仰を通して、神の子として新しくされたものとして今私たちは生きてるんです。私たちは新生してる。神の子として新しく生きてる。皆さん、これが今の私たちの姿です。一言付け加えるなら、新生したからといって私たちが罪を犯さなくなるという意味ではありません。新生しても罪を犯すのです。しかし確かなこと、それはこれまでと同じではないんです。私たちはこれまではイエス・キリストを信じる前までは、もう怒りも憎しみも復讐もどうしようもできない私たちがいた。しかし神の子とされ、新しくされた私たちは、それまでの私たちと違うのです。憎しみを持ち、怒りを燃やし、復讐をする。その罪を悔い改めることができる。それだけでなく、憎しみを捨て、怒りを捨て、人を殺さずに生きる。そういう主イエスにある望みを信じながら生きることができるようになったんです。これ大きな違いじゃないでしょうか。以前は私たちはもうそんなことはできない。そんなのは無理だ。望みを抱くことなどできないと思って生きてきた私たちが、主イエスを知り、主イエスが私たちに新しい生き方を切り開いてくださった。今私たちは、人を殺すなら、いえ、それは怒りや憎しみを持つなら、そのことは悔い改め、許され。しかしまた同時に、こう信じて生きることができる。私たちは神の子とされている。私たちは人を殺さずに生きる。私たちは怒りや憎しみを捨てて生きることができる。そういう望みを信じて生きることができるのです。ハイデルベルク信仰問答、祈祷会で学び続けていますけれども、この信仰問答の第6回、この信仰問答では第6回の殺してはならないという戒めが生み出す私たちの新しい生き方についてこう言っています。殺してはならない。この方、主なる神様が私たちに求めておられるのは、私たちが自分の隣人を自分自身のように愛し、忍耐、平和、寛容、慈愛、親切を示し、その人への危害をできる限り防ぎ、私たちの敵に対してさえ善を行うということなのです。 この信仰問答の言葉を聞いても私たちはちょっとぎょっとします。いや、それは無理だと思います。しかし私たちは神聖の恵みに預かっています。私たちには救い主主イエスキリストがおられます。私たちは自分の持っている憎しみや怒りをこう振り回しながら生きるのではない、もしくは憎しみや怒りに振り回されながら生きるのではない。私たちはそれらを手放して、それらを主に委ねて生きることができるのです。私たちは主なる神が尊いとされる隣人の命を、私たちも尊び、敵にさえも善を行い生きる。私にはできない。しかし、主イエスが私たちと共におられます。主イエスが私たちをそう生きるものとしてくださっています。その望みを信じて生きたいと思います。第6回は、人を殺すだけでなく、人への怒りや憎しみを手放し生きること。そういう怒りや憎しみから自由にされて生きる祝福を私たちに語っているんではありませんか。いかがでしょうか。殺してはならない。今日私たちもこの手に握っている怒りや憎しみがあれば、それを手放したいと思います。今日もある人を殺しているとするならば、私たちは今日殺すことをやめたいと思います。新しい一週間も殺してはならないというこの主の御言葉を身に刻むようにして、怒り憎しみそれらは主に委ね、敵さえも愛し善を行い、隣人の命を尊び生きたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、私たちを主イエスの恵みによって新しくしてくださり感謝します。私たちは自分ではどうしようもない怒りや憎しみに振り回されるそのような者たちです。しかしそのような私たちに主の恵みが与えられ、主イエスが共にいてくださることを感謝します。人を殺すこと、人への怒り、憎しみ、そういうものから解放され、新しくされた望みを信じながら生きる、隣人の命を尊び生き始められますように。どうぞ私たちに、余計なものを手放し、それらを捨て、主の祝福に生きる者たちとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。